堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今週はコサナ社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、テニス特化型パーソナル化サプリメントとは、神戸女子大学健康福祉学部スポーツ栄養学科との共同研究を基本に伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テニスプレミアベース、その3とは？
はい、その3として私が挙げたいのは、アルファオリゴ糖と酪酸菌なんですね。なぜ酪酸菌なのか。酪酸菌っていうのは酪酸を作る菌なんですね。アルファオリゴ糖と組み合わせることによって、酪酸がすごく効率よく腸の中で生まれてくる。酪酸が1分子作られると、実は水素は4分子も作られることが分かってるんですよね。ですから、体の中で水素を作るということが、実は運動能力の向上と疲労回復にはすごく重要なんだというお話なんですよね。
一時期水素水なんか話題になりましたよね。
そうですね。水素水話題になりました。アイディアはいいんですけども、水素水だと飲んで瞬時に体の中から呼気として出ていってしまう。体の中で水素を維持することってできないんですよね。ですから常時体の中で作られる水素の方が重要だということなんですけども。
そういうことなんですね。
はい、でテニスってすごく激しくラリーを続けるんですよ。そうすると活性酸素っていうのがすごい勢いで出てるんですよね。うん、それを常時消去してやれる水素があったら、非常にテニスのパフォーマンスを向上させることができるっていう話なんですけども、それをしっかりと人試験で示している研究がありまして、尿中に 8OHDG っていうものが出るか出ないかということなんですけども、8OHDG っていうものは活性酸素が体の中で生まれてしまうと、特に活性酸素ヒドロキシラジカルが体の中で常時運動してると生まれるんですよね。生まれたヒドロキシラジカルっていうのは DNA を損傷させてしまうんですよね。ですから 8OHDG っていうのは酸化ストレスマーカーとしてよく知られているんです。それで実験っていうのは、食物繊維を含む牛乳を水素酸性牛乳と言いまして、水素酸性牛乳を激しい運動の前に飲んでもらうんです。そうすると、尿中の 8OHDG が激しい運動をしてても、水を飲んでいるプラセボの人に比べて、水素酸性乳を飲んでおくと、しっかりと 8OHDG が尿中から減少していくっていうことが分かったんですよね。
そのストレスマーカーと言われているものが減っていく。
はい。アルファオリゴ糖と酪酸菌によって、酪酸を腸の中で作ってるんですけども、その時に酪酸とともに水素が出ているから、その水素によってヒドロキシラジカル、活性酸素を消去してくれて、結果 8OHDG の酸性量は抑えられるということになるわけなんですね。水素の生物学的作用の効果っていうのが検証されているわけなんですけども、一つには体の中に抗酸化酵素っていうものが作られているんですよね。体の中で生まれてくる活性酸素を消去するための酵素、SOD とかカタラーゼと呼ばれる酵素が作られているんですけども、その酸性量を水素を摂取することによって、つまり水素をそのまま摂取することはできませんから、水素酸性牛乳を飲むことによって、体の中で水素を発生させれば、同時に SOD とかカタラーゼっていうような抗酸化酵素も増加していくということが確認されていますし、さらにそういうような活性酸素が多くなってくると炎症性のサイトカインっていうのが出てきてしまうんですけども、 IL-1β とか IL-6 とか TNF-α っていうような炎症を引き起こしてしまうんですけども、それも減少していく。そのことによって運動能力は向上して筋肉疲労は回復していくっていうことが分かっているんですね。そこで私がここで注目しているアルファオリゴ糖がいいんだっていうことなんですけども、しっかりと私どもでビトロ試験ですけども調べたんですよね。いろんな食物繊維を並べました。 ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、イヌリン、それから難消化性デキストリン、さまざまな食物繊維ありますけども、はい、それを平行に並べて、どれが一番酪酸を産生するか。酪酸の産生量と水素の産生量は比例してますので、酪酸はアルファオリゴ糖が一番たくさん作ると。同時に、実は水素も最も多く作るのがアルファオリゴ糖だった。ということで、私はアルファオリゴ糖と酪酸菌を組み合わせるものがいいだろうということで、これを配合しているんですね。
アルファオリゴ糖と、はい、そして酪酸菌。
はい。
それが相乗作用というのを私たちに表してくれて、はいはい、ストレスマーカーが減るということですね。
そういうことですね。それがスポーツパフォーマンスの向上につ
ながる。
で、はい、疲労回復にもつながるということであります。はい、次にプレミアベースのその4に移りたいんですけども、
はい、
こちらの方は2023年の1月13日のサプリメント革命、パーソナル化サプリメントの進め、その2でお話してますけども、ぜひともこの動画を確認しておいてほしいと思うんですけども、
はい、
こちらの方は私はヒトケミカルって呼んでるんですけども、コエンザイム Q10 とか Rα リポ酸とか L カルニチンっていう物質。これミトコンドリアの中でエネルギー産生のために働く物質なんですけども、私はこれをヒトケミカルって呼んでるんですけども、このヒトケミカルを摂取すれば、ミトコンドリアが増強して接近が強化されるということなんですけども、私ベテランテニスにしばらく出てて、トーナメントに出てたんですけども、ベテランテニスで活躍するには、若いプレイヤーと同じぐらいのミトコンドリアって必要だって私は思うんですよね。そのミトコンドリアを活性化させるためには、必ずヒトケミカルの摂取が必要なんだということなんですけども、なぜかっていうと、ヒトケミカルを摂取するとアジポネクチンっていう善玉のサイトカインが生まれてきて、それがミトコンドリアを多く持つ接近を強化するっていうことが分かってきてるんですけども、そのお話をさせていただきたいんですね。
アジポネクチンを増やす。
はい。まずヒトケミカルについて触れておきたいんですけども、人の体の中って38兆個の細胞からなる。その38兆個の細胞の一つ一つにミトコンドリアが100から3000個存在するっていう話は有名ですけども、体重の 10% はミトコンドリアなんだ。60キロの人だったら6キロはミトコンドリアを持ってるってことになるんですけども、そのミトコンドリアでエネルギーを作られている。そのエネルギーを作るために必要な成分っていうのが、実はコエンザミ Q10、Rα リポ酸、L カリンチンといったヒトケミカルであるということなんですけども、例えばコエンザミ Q10 を例に挙げて知ってほしいんですけども、20歳の頃に生産してたコエンザミ Q10 量からすると、70歳、80歳になると、その4割程度しか作られなくなってきてるんですよね。ですから、20歳の頃はエネルギーがしっかりと作られていたわけですけども、コエンザミ Q10 の減少によって作られなくなるから、体が疲れやすくなったり、体脂肪が増えていったりっていうような現象が起こってしまう。ですから、私は他のビタミン、ミネラルと同じように、体を維持するためには、私はヒトケミカルはサプリメントとして摂取すべきだとずっと言い続けているんです。このところ私は必死になって、スタチンユーザーに対して、必ずコエンザミ Q10、しかも降雪体を摂取すべきだということを言ってるんですよ。
それは当たり前のことですよね。
そうです。当たり前のことなんですけども。
知られてない。
知られてないんです。本当に知られてないんですね。高齢者になると3分の1の割合で皆さんスタチンを飲まされるんですね。私の義理の母親、全く中性脂肪も LDL コレステロールも正常なんですよ。それでも飲まされるんですよね。スタチンを飲むってことはコレステロールの整合性を低減するわけですけども、と同時にコエンザミ Q10 の整合性も低減してしまう。40% しかコエンザミ Q10 が出てない70歳、80歳の人にスタチンを飲ませたらどうなると思います ?20% とかそれ以下にコエンザミ Q10 量は下がってくるんですよ。これって細胞を死滅させてるのと一緒なんですよね。ミトコンドリアを効かなくさせる。人の細胞を弱めてしまうっていうことにつながるので、これは間違いなく、すべての高齢者は、コエンザミ Q10、しかも吸収性を高めた放出体を飲むべきだっていうのを、このところずっと言い続けてるんですよね。
コレステロールを下げるということで、スタチン系、よく使われるわけですけれども、はいはい、コレステロールを作りにくくするだけではなくて、はい、 コエンザイム Q10 も作りにくくしてしまうから補う、はいはい、
コエンザイム Q10 使用性のために 100mg 摂取したところで 1mg、2mg ぐらいしか入らないんですよね。ですからサプリメントで取るって言ったって吸収性をしっかりと高めたものでないとダメだっていうのがもう一つ言っときたいところなんですけども、ですからコエンザイム Q10 は包摂体で摂取しましょうと私は強く言いたいということと、もう一つアディポネクチンの酸性を上げてミトコンドリアを強化するのに必要なのが Rα リポ酸なんですね。 Rα リポ酸の場合には今度は違った問題がありまして、胃酸によって分解してしまうという問題があるので、これを安定に保って体の中に入れる、吸収性を高めるっていうのを私は神戸大学の医学部との共同研究で明らかにしてます。ですからこちらのコエンザイム Q10 と Rα リポ酸どちらもガンマオリゴ糖包摂体を摂取することによってミトコンドリアの強化につながるということが分かってるんですよね。実際にヒトケミカルを摂取したらどのくらいマウスの遊泳時間が延長するかっていうマウスの実験をしているんですけども、この場合にコエンザイム Q10 よりもコエンザイム Q10 包摂体、アルファリポ酸よりもアルファリポ酸の包摂体、それを併用して飲むと飲まない時に比べて3倍以上に遊泳時間は伸びるっていうことをまず動物実験で明らかとしておりまして、その次に人でやってるんですね。人の持久力向上の検証を、こちらの方は高校の野球部30名を対象にしてやってるんですけども、こちらでもしっかりと3000メーター走で30名の平均タイムっていうのは12分15秒ぐらいだったんですけども、それが1ヶ月間コエンザイム Q10 リポ酸の包摂体を摂取することによって11分台にタイムを減少することができたっていうようなこともあります。白筋と接筋はどちらもテニスプレイヤーには必要なんですけども、白筋っていうのは速筋とも呼ばれてて、こちらはミトコンドリアを持つのではなくて、急速な運動で解糖系を使ってエネルギーを作る方ですよね。白身魚がまさしくそのものですし、はい、それで接筋っていうのは地筋とも呼ばれてて、ミトコンドリアをたくさん持ってって、赤身魚とか、渡り鳥とかっていうところはこちらの筋肉を持つってことになるわけですけども、はっきりとしてきたのはヒトケミカルはミトコンドリアを増やし接近を強化するわけなんですけども、その鍵を握ってるのはアディポネクチンだっていうことなんですよね。アディポネクチンってこのところ注目している人は結構いて、長寿ホルモンであるって言ったり痩せホルモンって言ったりするんですけども、スポーツをしている人に対して私が言いたいのは接近強化ホルモンっていうのを付け加えたいんですよ。
よくね、アジポネクチン、はい、太って肥満体になってくると、その脂肪から出てくるアジポネクチンを抑制しちゃうから、
抑制するんです。そうそうそう、
だから糖尿病になったりいろいろするよと言われてますけど、
アジポネクチンというのは脂肪細胞から出るんですけども、それがしっかりとしたそんなに大きくない脂肪細胞からだとちゃんとアジポネクチン出るんですけども、そこに中性脂肪がたくさん入ってくるとどんどんどんどん最初は分化していくんですけども、分裂しなくなって、そこにどんどんどんどん中性脂肪が入ってきて肥大化するんですね。肥大化したらもうアディポネクチンは出ません。その代わりに TNFα とか
炎症を起こすものが、
炎症を起こすものばっかりが出てきて、それが理由で高血圧になったり動脈硬化になったり糖尿病になったりする、はっきりとしてるんですよね。ですから、うん、いかに脂肪細胞を分化させる能力を持ってしっかりとアディポネクチンを出すかっていうのが重要なんですけども、うん、でアディポネクチン長寿ホルモンって言われる理由も最近では慶応大学の研究ではっきりとしてまして、100歳以上の超高齢者のアディポネクチン量を測ってるんですよね。それと私たち一般の100歳を超えてない人たちの全体の平均のアディポネクチン量を見ると2倍違うんですよ。超高齢の100歳以上の人たちの血中のアディポネクチン量は一般の人たちの倍あるんです。つまりアディポネクチンさえ持ってれば長生き元気でいられるっていうことになるんですよね。長寿ホルモンっていうのはよく知られてる。でも痩せホルモン、これちゃんと脂肪代謝するからですよね。脂肪代謝するからそこに効くっていうのは接近のミトコンドリア、脂肪燃焼なので、だから接近強化ホルモンっていうことを新しく皆さんに覚えてほしいですよね。で、それに対して当然 Q10 もリポ酸もしっかりと効いてアディポネクチンを増やすっていうことを私どもで確認している。で、ミトコンドリアが増える理由っていうものもそこら辺からもうすべて、ね、解明されてまして、運動するとアディポネクチン増えるって言われますけども、ヒトケミカルも摂取すると同じ刺激を与えたことになってアディポネクチンが増える。そしてアディポネクチンが増えると、これは PGC1α、ちょっと難しい言葉になりますけども、ペルオキソーム増殖因子活性化受容体ガンマ、ピーパーガンマっていうような言い方で、これって先ほど言いました、脂肪細胞を分化させることによって肥大化を防ぐわけですよね。となったり、インスリン感受性を調節したりするっていうピーパーガンマの高アクチベーター1アルファ、PGC1 アルファっていう言い方をするんですけども、これがミトコンドリアを作れって指令をするわけです。で、ミトコンドリアがしっかりとチキンにおいて増えていって、これがテニスのパフォーマンスも向上するところにつながるっていうことが見えてきているので、必ず Q10 とリポ酸、しかも包摂体で取ってほしいっていうことなんですね。で、先ほど言いました PGC1α が実際に増えることによってミトコンドリア活性の量が増えるかどうかっていうところは、私ども実はドイツのキール大学と共同研究で明らかにしてまして、メカニズムは解明しております。実際のところ、Rα リポ酸のガンマオリゴ糖包摂体を摂取することでエネルギー消費量は増大するということを確認しておりますし、そのエネルギー消費に関与するものが何であるかっていうのを見ていくと、先ほどからお話しております PGC1α が増加したということが分かった。つまり、ミトコンドリア活性を増強させて、チキンを強化したんだということになるわけなんですね。これがヒトケミカルによるミトコンドリア活性の強化っていうことになるわけなんです。
サプリメントもこういう様々な実験データに基づくっていうことが一番大切ですよね。
はい、そうです。
今週は小佐野社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、テニス特化型パーソナル化サプリメントとはその2をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 400mg 以上を含むニュージーランド産マヌカハニー MGO400 プラスに、トウモロコシのデンプンに由来する食物繊維アルファシクロデキストリンを配合したコサナのアルファシクロデキストリン入りマヌカハニー MGO400 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのアルファシクロデキストリン入りマヌカハニー MGO400 プラス250g プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。